節。リンデもまた次のように証ししました。私の病気がたとえ治らなくても、闇の中に座ってどのような逃れ道を見出すことができないとしても、主イエスは私にとってすべてのすべてなのです。もしリンデがこの場にいるなら、彼女はこう言うでしょう。御国での主イエス様との生活は素晴らしいですよ。あなたも天国に入りたくありませんか？イエス様を信じて従ったことが今報われましたと。主イエスをまだ個人的に知らず、主イエス様を心から愛することのない人、主イエスのため身を結びたいという願いを持たない人の人生はなんと惨めなものでしょう。生ける神は今日も夜に褒め歌を与えようと望んでおられるのです。私は聖書の中の使徒の働きに記されているパウロとシラスのことを思い出します。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。使徒行伝16章25。今日もなお真夜中、絶望的状態にあって祈りと賛美を神に捧げるとき、私たちの周囲にはそれに耳を傾ける多くの人がいるのです。夜にはピリピの獄舎が夜の帳の暗闇に閉ざされていたように、パウロとシラスの心の内にも絶望の闇が覆ったのです。なぜなら彼ら二人は正しい道を歩みました。彼らは忠実に主イエスに従っていました。また彼らは最も良い目標を持っていました。それにただ主イエスの栄光が表されることだけを願っていたからです。しかしその結果は牢獄の中でした。時は夜、あたりは暗闇が支配していました。彼らは牢獄に入れられる前、鞭で打たれました。当時鞭打ちの刑は最も恐ろしい残酷なものとされていました。川の鞭の中には鉄の釘が縫い込まれていて、打たれると背中が裂けたのです。その後彼らは暗闇と暗黒が支配している牢獄に投げ込まれました。この時の二人にはなぜこのようなことになるのかという深刻な、しかも答えなき問いが湧き上がったことでしょう。私たちはなぜに鞭打たれ投獄されるのか、ただ主イエスに仕え福音を述べ伝えたいと願っただけではないか。それなのにこんなひどい目に遭い、恐ろしい暗闇に投げ込まれるとは、主イエスはどうしてお許しになるのだろうか。夜、暗闇、絶望、これらのことは耐え抜かなければならず、忍び通さねばなりません。二人の囚人は力なく望みなく哀れなものでした。彼らは一片の勇気もなくしてしまったのです。しかしただ一つだけできることがありました。彼らは主なる神の御手に自らの運命を委ねたのです。そして祈りました。すると考えられないことが起こったのです。ついに闇が光に変わったのです。とは言っても獄舎は以前と同じく全く真っ暗でした。でも彼らの心と霊は闇、絶望状態の中で神の御臨在を体験して輝き出したのです。そしてパウロとシラスの二人の囚人はなんと喜びの声で 賛美の歌を歌い出したのです。彼らの心の中に光が生じました。鞭打たれた傷跡は生々しく、痛みは増し加わり、相変わらず足かせにつながれ、裂けた背中の痛みはうずいていたことでしょう。しかし今までと状況は一変したのです。彼らはなぜなのかと問うことをやめました。彼らは自ら運命を理解することができませんでしたが、神の臨在を体験したとき、疑問は信頼にとって変わったのです。彼らはただ彼らの主なる神は完全な方であり、主なる神の導きもまた完全だということを確信しました。主なる神を愛する者は誰でもすべてのことが愛働いて益となるということを知っています。私たちの主なる神は完全な方であり、主なる神の導きもまた完全ですから、一時的には不安で耐え難いようなこと、理解不可能なことがあっても、後になると私たちは主の最愛の子であるばかりでなく、主が常に最善のものを私たちのために備えていてくださるということがわかるようになるのです。ですからこの二人の囚人は暗闇の獄舎の中で主なる神を礼拝することができました。賛美の歌声が獄舎に響いたのです。外敵には何の変化もなかったのですが、彼らの目は主なる神に対して開かれたのです。苦しみの人主イエス、私たちの罪のため身代わりとなってほふられた主イエスに対して新たに心の目が開かれたのです。主イエスはあたかも避雷針のように、私たちが受けるべき神の怒りをご自身に受けてくださいました。主イエスは私たちの罪のため罰せられ、呪われ、罪そのものとされて十字架上で死なれました。この主イエスこそ賛美と感謝を受けられるのにふさわしい方なのです。絶望の真夜中に賛美と感謝を捧げることができるのは人間の力をはるかに超えるものです。人の力の及ばないところで聖霊なる神はなしてくださいます。聖霊がなしてくださるとき、不可能なことは可能となるのです。そのとき人は再び祈ることができ、主イエスの御手に自らを委ねることができるのです。人は、私はなぜあなたがこのようにお導きになるのか、もはや知ろうとは思いません。また何者も要求したいと思いません。なぜならあなたがすべて最善をなしてくださるからです。また私はこの状態を変えてくださいとも願いません。しかし唯一のことを願います。どうかあなたの御臨在を表してくださいと祈ることができるのです。このような態度を主なる神に対して取ることは、なんと祝福に満ちた賜物でしょうか。主なる神にいろいろなものを求めるのではなく、ただ主ご自身をよりよく知りたいと願うことこそ大切なことです。主よ、私はただあなただけを慕います。あなたの他に何もいりません。あなたは私にとってすべてです。たとえこの身が尽き果てるとしても、あなたの他に私は誰をも望みません。輪廻の私たちの願いもまた、主よ、輪廻にとってあなたの臨在がすべてとなり、彼女があなたをよりよく知ることができますようにと ということでした。そして神はすべてのことをご計画通り完成なさるということは真実でした。ですからこう確信できるのです。涙に暮れ絶望的な状況にあっても主なる神の御手がその背後に働いておられるのですから、平安の中におることができるのです。主なる神はそこに臨在し続けられます。後になって主なる神の働きがいかに的確で誤りのないものであったかがよくわかります。ここで再び輪廻の同級生と看護婦さん方による賛美の歌が歌われました。あなたは本当に素晴らしい人生を与える方です。この御約束のためにあなたご自身を無にしてお捧げになりました。あなたは意味と目的を持った人生を与えてくださり、滅びから救ってくださいます。そして新しい出発点を与えてくださいます。あなたはあなたと共にある人生に導き入れて、私たちの視野を広くしてくださり、その目標を示してくださいます。あなたと生きる人生は私たちを悩みから助け、悩みを通してあなたを見上げるよう導かれます。それで悩みこそ益となるのです。あなたのうちにとどまるものはもはや自分のために生きるのではなく、あなたの愛により動かされ、あなたのために身を結ぶのです。輪廻は私たちにとって主に召された二人目の子です。次女のクリステルは25年前に生まれ、半年で主の身元に召されました。その時クリステルの墓石に、ここに登れ、黙示録11章12節と刻みました。人間は病気で死ぬのではなく、主なる神が呼ばれる時死が訪れるのです。輪廻は天に帰ることを許されました。彼女は18歳の夏、日本にいる両親のもとを離れてドイツに帰りました。ドイツの看護学校で勉強した輪廻は霊的にも大きく成長し、私たちは親として見てもその成長に驚かされました。彼女は複雑な事態を見抜く洞察力を身につけました。そして他人に理解されてもされなくても自分の立場と信念を明確に言い表しました。輪廻は自分の心を開け放していたので、主に働く余地を与えていたのです。それで主は輪廻にお語りになることができたのです。彼女の心からの願いは主イエスのために生きることであり、主のために全生涯を捧げることでした。主イエスはなぜこんなに早く彼女を天のふるさとへと召されたのでしょうか。私たちには分かりません。でもただこれだけは言えそうです。輪廻は天国のために十分備えができていたと。私たちもやがて彼女と天で再会する日が来ます。今はほんの短い別れです。私たちも早く主イエスの身元に行きたいと願っています。そしてまた残された私たちが、彼女の死とは私たちにとってどんな意味を持つのかと自らに問われているのです。主イエスを受け入れていない方にとっては悔い改めて福音を信じるための招きであり、主イエスを受け入れている者には真剣な献身と明け渡しと、さらに自己放棄への招きだと思います。彼らの生活の結末をよく見て その信仰に習いなさい。